皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。4月から続いていたプリエボン先行予約イベントの音声は今日が最終回となります。この質問をピックアップするか実はね悩んだんですよ。結構重い悩みだからです。でもね、勇気を出して質問してくれたこの行動がイベント会場にいたみんなが考えるきっかけになったように、この質問をポッドキャストでシェアすることで同じような悩みを持っているこのリカバリーをサポートしたり、親御さんやバレエの先生の考え方を変えられるんじゃないかなと思って選びました。では音声を聞いてください。
私はその、前にすごいダイエットをして、で、その1年前の夏にそれが原因で疲労骨折、膝をしてしまって、でもふみさんのブログに出会って、で、その教室の先生からも、その食べることの大切さを教えてもらって、食べてはいるんですけど、なんだろう、食べることが作業みたいになってしまって、今全然楽しくなくて、で、これは、自分でも、あんまり良くないことだなって分かってるけど、相談するのもあんまりできなくて、他の、この、食べるのが楽しくないっていうのは、誰かに相談して解決することなのかなというのが一つと、これは今、踊ってる時に起こることなんですけど、体力が持たなくって、長い時間踊ってると、やっぱり踊ってる途中でお腹が空いてしまうから、軽食を挟むんですけど、その軽食を食べると貧血みたいになってしまって、少しフラッとすることがあって、で、これは食べるのを踊る前にもっといっぱい食べて、踊ってる途中に食べないようにするのがいいのか、それとも途中でも食べていいから、その貧血にならないように食べた方がいいのかっていうのが、
そこで止めようか。
一回止めよう。
はい。相談してくれてありがとうございます。多分すごく悩んだし、周りは多分私みたいな悩み持ってないだろうな、みんな楽しく食べてるんだろうなっていうのが頭の中ですごくぐるぐるしていたと思うから、本当に今日はそれを表に出してくれてありがとうございました。残念ながら、小お腹、ここに胃があって、で、その下が、ここじゃないんですよ。ここに胃があって、その下全部が腸になっているんだけれども、筋肉と同じで、というかほとんどが筋肉でできていて、ダイエットとかをすると、長期間、ウェイトトレーニング、お休みするのと同じで、きちんと食べ物を消化する、気持ちよく消化するっていう力が弱くなります。でも、お休みした後に、ちょっとずつ急に100キロ持ち上げようっていうのは、逆に筋肉が痛くなってまた怪我しちゃうけども、少しずつ数キロずつ頑張ってみようっていう風にコツコツしたら、強くなるのと同じで、毎日コツコツ定期的に食べるように、まずはすることで、この胃腸系の筋肉はきちんと働きが戻ってきます。それはもう1年、その、どれくらいの期間、ダイエットしてたかによるけども、1年から3年くらいの間でも元通りになります。腹筋とかしなくてもね。で、食事、ダイエットをした後の食事っていうのは、本当にそこから回復、リカバリーするまで、専門的な風に見ると5段階あって、最初の2段階は楽しくないです。定期的に食べて十分な量を取るっていう、その最初の2段階はどうしても作業みたいになってしまう。やっぱり長い間休んでいて慣れていないものだから。ただその後の3段階っていうのは、定期的に食べるって十分な量を食べる。お腹が空いたらやっぱり間食が必要だからそこで軽食を取っているっていうのは、 素晴らしいと思うし、うん、それはやっぱりエネルギーが必要っていうこと、その後には食べられるものの種類を増やしていったり、他の人と外で食べたり一緒に食べたり、食べ物を交えて交流する、そういう段階が待っていて、そこまで来たら楽しくなります。食べることだけじゃなくて、例えばねんねん何々ちゃんあれ食べに行こうよって言ってそこでするおしゃべりだとか秘密話だとか、そういう楽しい思い出も出てきてくるから、だから食べること自体が楽しくなっていく。多分今はそこに入る直前の段階だから、ここで、あ、じゃあずっと食べることがつまんないままなんだって思わないで、ここまでやっと来れたから、だって多分最初間食取るのも怖かったでしょ、いいのかなって悩んだでしょそれも乗り越えられたから、じゃあ次は信頼できるお友達とかお母さんとかお父さんから誘ってちょっと新しいものを取りに行って、自分の食べられる幅を増やしていってください。間食に関してはどっちのオプションでもいいと私は思っています。自分に合う方で、レッスン中にちょっと何か食べて貧血気味になるっていう子は少なくはなくって、それは踊るためにすでにエネルギーをいっぱい使っているから、ここの筋肉を動かすエネルギーがどれだけそこに来てくれるかっていう問題で、なのでレッスン中、特に1時間以上レッスンが長い場合は、まあ最初に食べて貯めておくにも限度があるので、液体系のものにするのが一番。だからお水を飲むよりもちょっとしたフルーツジュースにしておくとか、スムージーにしておくっていうのだけでも簡単な補給にもなるし、もしくは食べ、レッスンが始まる前にもう少し増やしてみようかなっていうのも、まずは試して、さっきのノートと同じで、どっちの方が自分にとって気持ちよかったかなっていうのを見つけていってください。
いかがでしたか？インスタストーリーでふみさんが、あなたはまだ太ってるからこの役はあげませんっていうのを言い換えると、あなたはまだアジア人だからこの役はあげませんとなるよと書いていました。痩せてるからこの役というのも、白人だからこの役と言い換えたらどうでしょうかって。それは人種差別です。そしてそれはしてはいけない行動です。この子のように食べるのが楽しくなくなる、怖くなるというのが摂食障害です。痩せる太るの病気ではなく、将来友達とご飯を食べたり家族と団らんを過ごすことが怖くなってしまう心理的な病気です。それのきっかけがバレエだったとしたら、バレエ愛好家の私はとっても悲しい。だからプリエボン先行予約イベントのような大赤字の無料イベントを行ったり、インスタライブやブログ、ポッドキャストなどでみんなに情報を無料で提供しています。新型コロナでもコンクールに出ないと怒られるだとか、レッスンがないから痩せろだとか、バレエ界では普通の学校の先生がやったら新聞沙汰になるようなことが普通に行われています。今回のトピックでもあった摂食障害も、無駄な練習から来る怪我も、無理やりストレッチも、早くバレエ界からなくなりますように、そう思いながら DLS という活動を続けています。そして来週のポッドキャストはエピソード300です。そちらでお待ちしております。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。